この番組はエンジニアが普段何を考え、どんなことにワクワクしているのかを非エンジニア視点で、ナレーションで紐解いていくラジオです。リスナーの皆さんがエンジニアたちの雑談を隣で聞いているような、そんな感覚を目指しています。パーソナリティの、私工藤は少しエンジニア経験がありますが、現在は経営やマネジメントをしています。ですので非エンジニアの視点で、それってどういうこと、何が面白いのっていう部分から分かりやすくお話をし、皆さんと共に学んでいければと思っています。今日の対談者は、エンジニアの、コンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあコンさん、まずこちらは我々今日はどこに いますかね。はい、
今ここは中央アジア、ウズベキスタンの首都タシュケントに撮っているという、はい、過去これ 4,5 回目ぐらいですか。なのにもうトリッキーな収録になっているっていう感じ
ですね。うん、そうですね。うん。うん、いや、タシュケント。そうですね。ちょっと我々、なんだろう。話すときってあんまり東京で話さないですよね。
うん。
なんかこう、コンさん、渦巻きオフィスの三茶に来るんであれば、海外の方がいいっていう。
そうですね。なんか池袋で飯食うとかすげえ行きたがらない。台湾に行くとかって全然
そっちそっちは来ますよね。まあ割と今回本当にそうだな、なんかこう区切りついた時期に2人でゆっくり話すっていうのもないので、まあ旅も兼ねて、まあ異国の地で普段いないところでちょっと俯瞰的な目でこう普段の自分たちをこう考えたりとか、なんかもっと言うとそのエンジニアの仕事ってどんな感じでまあ変わっていくのかなみたいな、そういう話を割と毎晩毎晩、まあ、しながらちょっと未来について話をするみたいなことをやっておりました。そうですね、まあちょっとポッドキャストで、まあ、エンジニアの話をするものでもあるので、なんかコンさん、ちょっとネタを話をしてもらいますかね。何話しましょうかね。
そうですね、うん、そうだな、ちょっとお題で、うん、先に書いてたところの中で話をしたいところだと、
うん、
まあいいエンジニアとは何ぞやみたいなところの話に近いのと、うんうん、そのまあなんだっけ、及川さんって急に書いても言っても大丈夫か分かんないけど、
は
い、
まあ後でちょっと
リンクかな、うんうん、元 Google で Chrome のチームにいて、
うん、
多分日本だとプロダクトエン
なんだっけ PM? ん、
PDM
か、
うん、PDM、うん、プロダクトマネージャーの本とか書いてる人で有名な、まあ、及川さんっていう方がこの間の Google I.O. で見た、初日から3日目までの感想を多分デイリーでブログを書いていた中の話で、シニアエンジニアとは難しいプログラムが書ける人ではなくなっていくっていうことと、まあ、プログラマーっていうのがエンジニアになっていく必要があるみたいなことが言及されていて、ね、うん、まあ、ここで言うプログラマーとエンジニアなんぞやっていうところだと、まあ、文脈から読むとプログラマーはコード、仕様、決まった仕様のコードを書く人、
うんうん、
でその仕様の、まあ、難しい難易度は問わず、まあ、その決まっ、なんかこういうものを作ってくださいって言われて作れる人っていうのが、
うん、
プログラマー、エンジニアっていう概念だと、その文章の中だとデザイナーとか、ビジネス側の人と、対話をして実際に何を作るのかを決めたりとか、さらに言うならばこういうことをしたい、これいつまでにしたいっていうことに対して、
うん、
その期間で収めるんだったらこういうふうに機能を絞りましょうと、提案して実装までする人っていうのと、うん、やりたいっていうところの既存のコードとかアーキテクチャを考えて、まあ、現実界に落とし込む人っていうのが、
うん、
まあ、エンジニアであるっていうような書かれ方を、これ今本文読んでない喋ってるから意訳があると思う。じゃあここのエンジニアって 何かって思うと、それとすごい共感をして、これは渦巻きがずっとこういう吉なにやるとか、うん、吉なにエンジニアとかいうような、うん、いい感じにものを作りますよっていうのを大事にしてきたことと、イコールで であることなので、うん、あれは俺はあの記事を読んでる時に非常になんか自己肯定されたと気持ちになったと思ったところですね。
そうですよね。まあなんかあの記事、私はなんかすごい、なんだろう、及川さんってこうリビルド FM とか出てて、なんかすごいエンジニアな人がイメージがあって、その方がこう割と赤裸々に Google I.O. に出たその初日の記事と2日目の記事を書いてて、なんか初日はなんか割とちょっとこう少しへこんだ感じというか、こう若干
エンジニアイズデッドみたい
なまあまあ そこまであれけど、なんかこうちょっと、うん、自分たちが今まで作ってきた側がこう AI とのつながりの中でなんかこうディストラクトって言ったっけ、
ディスラプト、
ディスラプト、
うん、
ディスラプトされてるみたいなこと言ってて、でもなんかこう2日目の記事を見た時に、なんかエンジニアとは何ぞやみたいな、なんかその文脈の中で今のコンさんの言ってくれてた話をしてたのがすごく印象的でした ね。いや、なかなかすごく面白い記事なのでぜひ見ててほしいですが、ね、コンさん、でもあの記事読んだ時 どんな印象でした？なんか割とエンジニアから見たらどんな印象なの？
あ、なるほど、うん、それで思うのが、うんうん、まあ及川さんないし、まあ他もいるかも、まあちょっともう少し長期的な、中長期っていう言い方がいいのかな、
うん、そのエンジニアキャリアで、
うん、キャリアって、まあその生成 AI がどういうふうになるのかっていうところで、そ
う
そう、
うん、
もう、直近、うん、今とか次の3ヶ月とかのスパンではなくて、
うん、
もう1年とか2年先でどういうふうになっていくのかっていう文脈で書いている、うんうんじゃないかなと思っていて、特に1日目のところは批判がいっぱい来たって、はいはい、私が2日目の記事で書いてあった通り、
うん、
でじゃあなんで批判が来るのかって思うと、
うん、
その今手を動かしている人から見ると、
うん、
まだこれができない、あれができないとか、
うん、
こう書いた指示通り動かないとか、まあ、そういうような、そうそう、生成、クロードコードでもいいんですけど、
うんうん、
コーデックスでもこれができない、あれができない
うん、
からダメだ、まだやる価値がある、余地があるみたいなところじゃなくて、うん、おそらくですけども、もう何倍、うん、数倍すごくなった生成 AI が、
うん、
になった世界観でものを考えた時に、
うん、
1日目は絶望的になって、うん、2日目は多少希望を見出せるっていうような話かなと思っていて、同じ生成 AI って言ってても、
うん、
まあ基準がどういう文脈でその言葉を使ってるのかっていうのをキーワードを合わせないで、まあ、会話をすると、
うん、
まあ、一方的に、まあ、文章を押し付け合いしてるから、
うん、
何押し付け合いで、ブログの記事を書いて、うん、それの引用リツイートで文句垂れるみたいな感じになったりするのは、
うんうん、
まあ基本的に、まあ、炎上案件を何でも一緒ですけど、その用語を揃えないとか主語がでかいとかそういう話になる、
うんうんうんうん、
まあでも、まあ、そういう炎上案件もそうですけど、主語を揃えて厳密にするとバズりもしないから、
あ、
な
んか、はいはい、
コントラバーサルってなんだ日本語で言うと、あの議論が活発にならないから、
うん、
無風で終わるぐらいだったらちょっと主語をでかくしたりとか、
うん、
あの どっちでも捉えられるような書き方をして、
うんうん、
インターネットを盛り上げるっていうのも必要なのかなという気も若干する、うん、無風で終わるぐらいならっていう、
うん、
気もするかなっていうのは思ってたりしますね、
うんうん、まあでもなんかそんなに狙って何かをしたっていうふうなことには自分は読んでて思わなかったのと、うん、割とすごく真摯に書かれてた印象だったので、なんか自分はすごく示唆深い話だなと思っていて、
そうです
、ね、
う
ん、で一番印象的、自分が読んでてその2日目の記事で面白かったのが、そのちょっと前後の文脈忘れてしまったんですけど、なんかこうエンジニアとデザイナーが何かの合宿かなんかイベントでこう共同作業をした時に、エンジニアがコードを書くのではなくて、こうまあ、プロンプトを作る、なんかこう指示を作る まあ、ドキュメントを作る作業って言ってたかな、
そうです、
作業をしていて、で今度デザイナーの方がこうコーディングをするような話をしていて、なんかそれぞれが他人の素人領域を手を出していた、だから要は自分の専門性は自分の専門性でありつつも他人の領域に手を入れてこうお互いの作業をしていたみたいな、なんかそこの文脈がなんかなんだろう、これからの仕事のなんか一つの答えというか形を示してくれてたような気がするんですね。まあそれは多分自分のその境界を越えていくっていうことがなんかこれからの仕事になっていくみたいな、そこの示唆をしていたような気がしていて、なんか自分も今その経営者っていう形でずっと経営はしてたんだけど、で開発もまあ非エンジニアって言いながらもちょっと最近はちょっと開発はしてるんですけど、こうあえて得意じゃない領域にこう突っ込んでみる、なんかその中で見えてくる景色っていうのはなんか今までにないものがあったりするので、なんかこう境界を越えていくっていうことはなんか今後すごく大事になってきそうだなっていうのは普通に思ったりしましたね。
なるほど、
うん、
そうですね、デザイナーが、うん、そうだ、ある程度立てる、まあディベロッパーとエンジニア、違う、一緒だ、ディベロッパーと、まあ、デザイナーっていう分かれた職能の時に、うん、デザイナーがやるのはフィグマを書くところまで、
うん、
でそれを実装するのがエンジニアっていうような、
まあ、フィグマデザインツールでやって、
うん、っていう風な今まで通りのやり方をした時に、
うん、
旧来だとそのフィグマ通りの実装をした時にちょっとずれてるとか、
うん、
なんかこういう時のパターンの時変になるみたいなのはエンジニアはそこまで気にならないけど、デザイナーはその1ピクセルのズレに命かけてるからちょっといさかいが生まれたりとか、デザイナーがやっと来ましたっていう HTML がディベロッパー開発者から見たらめちゃめちゃ無駄なことをしてたりとか既存の部品を無視してたりとかっていうのがあってあんまりよろしくないっていうのがあるので、デザイナーがとそのまあ分断されていたっていうところが、まあ、生成 AI が来ることにデザイナーがその作った HTML、まあ、ウェブアプリだとして Figma で作ったものを HTML しましてプルリクを作りましたって時に、
うんうん、
生成 AI がチェックして、
うん、
まあ、そこで生成 AI チェックするときにそのデザインの前のものとか部品のものをちゃんと踏襲した CSS を使ってるかとか、
うんうん、
ずれてないかとか、あの、
うん、
冗長な書き方になっていないのかっていうのをレビューができるようになっていって、うん、なるようになるだろうし、
うん、
そこで特に問題がなかった時に開発者ディベロッパーのレビューも不要でマージマリできるようにはできるかなと。
やってくださいじゃなくてやっときましたっていうことができ
る、やってきました、
うん、
マージまでは自動で、
うん、
簡単なものでそのルールをの範囲内のものであれば、
うん、
マージまでされるっていう世界観は、
うん、
もうできるところまで来ているかなと、
うん、そうね、
その境界を越えるのはもうちょっとなんか実機に沿った話だとできるようになったかなと思うと、
うん、
で、まあ、逆にエンジニアがデザインするとかは、うん、どうかなわからないですけど、その仕様を買うとか何、うん、だっけな、まあ、誰かと喋ってたんですけど、
うん、
あの、まあ、特にビジネスの人が思うこういうことがしたいっていうのを、
うん、
は基本的に要件ってすごいなんか批判的になるけど、要件定義作りましたっていうのを基本的に開発者が見るとまあ
漏れがある
とか落書き書いてんじゃねえよって話、メモ、メモ書きですね、メモ、うん、もうちょっと言葉にすると要望ですね、要望、
要件ではない、
要件に落としていないっていうところから要望にするっていうのが、
うん、
ビジの人も要件か、要望から要件に落とせるっていうようなことをできるようになりつつあるし、
うん、
その要望から書かれたのを、
うん、
今までだとプロマネとか PDM とかがやったりとか、
うん、
まあ、テックリードの人たちが要件に落として、
うん、
それをタスクを切って、
うん、
書く エンジニアに開発してもらうみたいなやり方をしていたところが、
うん、
この領域がもうちょっと曖昧になるかな、
うん、
自動化がある程度できるとしたら、要はこういうことがしたいっていうのを書いた時に、
うん、
生成 AI が既存のコードを参照できたりするようになったり、うん、今までどういうタスクをやってた時の、ストーリーポイントとか、まあ、どんぐらいのタスクでどんぐらい時間かかるのかっていうところを、うん判断して要件を作ったりとか、
うん、
それをチケットに分割したりっていうところまではある程度自動化できるかなというのが多分直近できそうなところ、うんうん、みんな領域を超えようとする時のその補助として AI が使えるっていうところまではもう来ているかな。
じゃあ今の話だ、みんな幸せになる話ですね、うん、
みんな幸せになるのかなどうですかね、なるといいけど、うん、まあなんか DNA の難波さんが言うには、うん、生成 AI にフルベッドして1年経ったけど、
うん、
生産性が上がるっていうよりは仕事が増えたみたいな話もあるから、
うん、なんかあれですよね、だからやっぱ AI に頼むとノイズじゃないんだけど情報量多いですよね、不要な情報が多いですよね、
意思決定をするっていうことが1日にたくさん起こるので、
うん、
疲れるっていう、
うん、
脳が疲弊するっていう問題が、ボトルネックが人間にあるっていう問題が、
うん
まあ、まだあるかなっていう、うんう
ん、ああそうですよね、そう
意思決定開発クロードコードを触って並列でできるぜっていうので、
うん
うんやったことがあるエンジニアも多分なんか聞きかじった開発なんだろうな、
うん、
開発経営者の人とかもいると思うけど、3つ4つ同時にやると、
うん、
これが1つのものを頼んでる間に別のものがこうどうしますかって聞かれて、うん、
やってる間にその間に別のところでもこれコンテキストスイッチのこの切り替えが
しつつ、うん、そう重要なやるかやらないかこういう風にすべきかっていうのを考えてやるから、
うん
脳が焼き切れそうになるっていう経験がある人も何人かいるかなとは思うんですけど、そう意思決定コストをどういうふうに下げるのかっていうのはちょっと話が飛躍するけど、まあ今後の課題になるんじゃないかな。
自分はそこでその思ってるのはその意思決定コストを下げるためには無駄な意思決定をしないっていう、だから無駄な質問をさせないとか、
うんうん、
なんかトンチンカンな話が来てそれを修正するための前提を伝える、うんうん、なんかそこのコストってやっぱり高くなってくるので、なんかクロードコードで言うとそのメモリー量、メモリーっていうのは多分エンジニアで言うとこのメモリーとは違う、なんていうのコンテキストっていう意味でのメモリーって自分は言ってるんですけど、
うん、
なんかそこの設計っていうのが、だから今までエンジニアはそのコードのクオリティを高くする、可読性を高くする、あの冗長なことを書かないっていうのでやっていたことに対して、なんかこう生成 AI 時代っていうのはコンテキストをどういうふうに整備していくのかっていう、その、まあ、キスのエンジニアのコンさんからしたらおごるかもしれないんだけど、コードと同じぐらいその溜まってきたそのコンテキスト、指示をした内容、クロードコードとかコーデックスとかそこが覚えている記憶領域をどういうふうに整備していくのかっていうことの方の比重が高まってくるんじゃないのかなって私は思うんだけど、それはコンさんどう思う？
そうですね、
うん、
まあアルスマ、うん、まあ補助輪であることはからは避けられないから、
うん、
自動で走ってほしい、自動運転してほしいのに、
うん、
今できることは補助輪ぐらいかなっていう感じかな。それはそれで全然、はいはい、いや役には立つけど、
うん
うん、本当に欲しいものからはちょっと離れてるのかなとは思うかな。こういうふうに過去の経験とコンテキストからこうですよね、
うん、
こうだと思いますっていうのでやっときましたはできるけど、それが本当に合ってるかどうかはわからない、
うん、
それで言うと クロードコードにあるかどうかわかんないですけど、パイエージェントっていうそのモーディングエージェント、うん、養老モードっていうのはまあデフォルトで、まあ、
うん、
養老だから You only live once モードだから、
うん、
なんだろうな、クロードコードだとこう、うん、これを変更しますか、はい、いいえとか、こういう変更しますか、
うん、
このとかこの、コマンドやりますか、このセッション内は OK ですみたいなの
を
毎回たぶん、はいはい、それが全部無視され、うん、無視というかやらないっていうものが養老モードっていう。
それはあれじゃない、あのなんだっけ、ヘッドレスモードっていうやつ、
そのクロードコード、クロードコードなんかデンジャラスリーなんとかっ
ていう、ああデンジャラスなんとかスキップだ、あいや、あの要は勝手に許可なくて全部やってくれるやつですよね。デンジャラス何スキップだったっけ、忘れてしまったけど、うん、またね、うん、
うん、みたいなのも一個、あそうだな、まあ、大きい機能を作るとか01に近いようなことをやるときにこういう要件でこういうものを作りたいっていうので、うん、養老モードで、まあ、作るって指示して寝て、
うん、
寝て起きたらなんかできてるっていう、
うんうん、
ようなモードで、そこからなんかいらないものとか無駄なことをしてるっていうのをブラッシュアップをしていくっていうのは、まあ一個生成 AI のなんかバイブコーディング的な文脈だといいのかなと思うと、あとはその中身なんか壊れてもいいような、あんまり大事なものを入れておかない、入れてない Mac でやる、 Mac っていうかパソコンでやる必要はあるとは思うんですけど、
うんうんうん、
なるほど。なんかその AI についての付き合い方っていろいろあると思うんですけど、コンさんは割となんだろう、言ったら指示なく寝て起きたら完成形が欲しい。
ああそうですね、うん、なんか細かく指示する方がいいかなと思ってたんですけど、うん、本当に01のものを作るような、
うん、
要はなんか座席に立ってとりあえずバット振ってみるぜみたいな時は、うん、特に養老モードとかそのデンジャラスリーなんとかモードの方が、
うんうん、
勝手に作ってくれてできてから評価するの方がいいかなとは思いますね、
うん
うん、
なるほど。
それがもう既存のでかいシステムになってこの部分を作る機能を追加するってなってくるとまた話は別ではあるんですが、まあ多少コードが汚いとか無駄なことをしてるとか、まあ置いといて、こうまず動くものを見てみてどうするべきかを次のステップ考えるとかだったら、もう一旦勝手に作り切ってもらった方がいいなとは。
なるほど、うん、そうね。おお、いろいろ話したいことはありますが、そうね、なんかコンさんに質問する、一つ質問したいなと思ってたのは、そうだね、なんかこう、生成 AI って今言ったように、こう、まあ、品質を保つことって、なかなかこう、まあ、推論ベースで動いているので、なんか、こう、状況の推論次第によっては、少しやっぱりずれたことを言っていったりするっていうこともあると思うんですけど、まあなんかこう標準化をどうしていくか、まあ、標準化っていう話もなんていうのかな、こうそれぞれの AI の使い方っていうのが、俺の AI が AI の使い方が一番いいってみんなそれぞれ思ってやっていくので、なんか例えばクロードコードで言ったらこういうスキルがいいとかっていう、そのスキルの作り方もなんかこうネットでたくさんこれが最強だってみんな、うん、コンさんの俺はあんまり使わない言葉だけど、驚かし屋って言うんでしたっけ、
驚き屋、
驚き屋、驚き屋っていう、うん、
驚き屋のレイヤーも増えてきた感じです。普通のクロードコードの細いことも言う人も増えてきたけど、まあ、あんまり、
うん、
あんまり人のことは批判したくないから、
うん、
まあ、みんな頑張って一生懸命行きましょうと思うところでは、
うん、
あるんですが、うん、まあ、標準化っていう文脈だと、
うん、
だから例えば渦巻きの中でクロードに全員分課金しますか、うん、 もしくはコーデックスに課金しますか、コパイロットに課金しますか、うん、っていうような、
うん、
どれにベットしますかっていうのをその標準のレコーディングエージェントをこれにしますっていうのを決めるっていうこととか、
うんうん、
このスキルとこのスキルとこのスキルを必ず入れて、
うん、
例えば機能を設計するときにはまずなんだろうな、今もうクロードコードだとデフォルトですけどスラッシュプランって打って、
うん、
そこでやりたいことを入力して、うん、マークダウンを作ってそれに対して実装していきますっていう風に、
うん
まあ、するべきなのか、
うん、
まあ、工藤さんが好きな G スタックの話だと、はい、なんかオフィスアワーっていう機能を使ってどういう風なものを作りたいのかっていうその割とふわっとしたところから壁打ちをしてから要件を固めるっていうようなことを必ずやってください、そう必ずやってくださいっていうような標準化をどのタイミングでするべきかっていうのが結構悩ましいところで、まあ分かりやすいところだと確か先日昨日か一昨日か、
うん、
オーパス 4.8 が出て、
はいはい、
コーデックス 5. いくつだ 5.5 かな、
うん、
5.5 が方がすげえってなったけどまたまくったりとか、うんまあ、そういうような中で、うん、じゃあどっちをコーデックスとクロードコードどっちをそのどっちをちゃんと課金して使いますかっていうような話にベットするの。このスキルを使うっていう風に、
うん
うん、まあモデルに関しては正直コールドコードかコーデックスのどっちかのどちらかで会社で使う場合はいいとは思うんですが、うん、どういうスキルを使いますか、うん、スキルのいくつかあるフレームワークを使いますかっていうのっていつ決めたらいいんだろうっていうのが悩ましいし、個人個人好き勝手やってると、
うん、
生産性のブレが出てくる、
うん、
し、じゃあそれを勉強会とかでじゃあ広めました、広めた後に、
うん、
その1ヶ月後ぐらいにもっとすげえやつが出てきましたって言ったら、どう、その例えば標準化チームがあるとしたら、
うん、
もっと大きい組織で100人ぐらいのエンジニアリングの組織があって標準化チームが5人ぐらいでやってたとしたら、三月に1回ぐらいこういう風にしてください、またやり方が変わりますっていうのをやられると現場の開発者は結構混乱するし、前のやり方をしてたらダメだと言われたり、結構落ち着かない状況になるなっていうのが悩ましい課題で、それに関して今銀の弾丸が見つからない中でどういう風なのがまあ最善策かベターかっていうのも、
うん、
まあ一個思うのが、まあ、こういう風にしたらうまくいきましたよっていう情報の共有する場を作るっていうのとか、ドキュメントを作ってこういう風にやっていますっていうのを、まあこ うまくいった人が発信して、
うん、
啓蒙していったりするっていうような活動をするのが、まあ、ある程度ベターではあるかな、
うん、
それでもその各人の生産性がデコボコなのが少し慣らされていくし、
うん、
ある程度競争原理みたいな別の A さんが作ったこれがいいっていうところから B さんが調べてネットで持ってきたなんかこれがシリコンバレーで流行ってるぞっていうのが持ってきたのが意外といいぞってなったら、
うん、
会社内で競争原理が働き、B さんのが、うん、デファクトになりつつあるみたいな状況にするのがベターかな、
うん、
標準化委員の C さんが作ったこのスキルとかこの選定したスキルを必ず使ってくださいってなると、
うん、
それは本当に数ヶ月で陳腐化するものだから、
うん、
なかなか標準化って難しいよねって、そっち、
うん、
市場原理で任せるようなやり方、A さん B さんで競わせるとか、その D さんが作ってきたものを試してみたらこう違ったよみたいなのようなものを、対話をしていくっていうようなのが、
うん、
まあ少なくとも2026年の5月末現在だといいんじゃないの。
なんかそこについては自分は思うところがあって、なんかこのどのスキルがいいとかどれが流行ってるってなんかぶっちゃけそんなどれでもいいんじゃないのかなっていうふうには思っていて、 で、それよりかはチームで開発をするときに、これちょっと青臭い話をおっしゃるかもしれないですけど、どのツールを使うのか、なぜそれを使うのかっていう、そのコンテキストをそのチームの中でこう共有し合って、そこについてその合意を取る、結果的に使ったツールが何であれどれでもいいとは思うんだけど、なんかそこの合意形成に対して個々人の開発メンバーがみんな納得をしている、うん、なんかそこのプロセス自体が大事になってくるんじゃないのかなっていうふうには思っ、うん、うね、俺、私は思ってるんですけどね、うん、
そうだな、合意、まあ、まあそうだ、合意少ないチームなら合意だし、うんうん、10人、20人、30人、まあ、100人ぐらいになった時には、うん、その人がまあ言うならやるかと、まあ、
やるか
結局人柄、うん、
人柄、
人柄という、ね、随分、うん、ウェットな、うん、ウェットなところに落ち着くんですけど、うん、なんか技術力も元からあってプレゼンスもあって人柄が、うん、良い人が、まあ、これにでやってみようと思うんで、みんなちょっとお願いします
って、まあ、もうちょっとやろうや
ろうに、まあ、
まあ、何さん
がやるからやってやるかやるかというようなチームを形成しておくというのがやっぱり大事な
もので、うん、そうね、
うん、なんかすごい、結局は組織は人間が動いてるんで、うん、ウェットなことを頑張らないといけないというのが、うん、俺はよく思う、一応 CTO の T のテクノロジーだけど、大事なのはウェットのところ頑張らないといけないっていうところ。
そうね、もうだいぶ長くなってきて、ちょっとまとめの話をちょっとしていくんだけど、まあその今 CTO のその、T の話してたと思うんだけど、コンさんがその渦巻きで CTO をしてくれてて、まあ、最近はこうちょっと自由なっていうか、まあ自由の旅に出られていらっしゃって、まあそれでも大切な仲間っていうところで、今、まあ、渦巻き自体もね、いろいろ新しいことをしようっていうので変わってる最中なので、あまり型にはめた動きはしていないっていうところは正直あるんですけど、なんかこう最初から、まあ、私とコンさんとか何人かで渦巻きをこう作っていっていく中で、こう組織の作り方でなんかこううまくいったなとか、まあ、さっきその吉成力みたいな話もしてくれたとは思うんですけど、うんうん、なんかこう印象的な話とか教えてもらっていいですか。
特にエンジニアの採用でいうと、もともとのコンセプトっていうのは、まあ、渦巻き、これ何回か前で喋ってるかもしれないですけど、うん、まあ、自分で仕事が取れるフリーランスのエンジニアの組織を作ろうっていうところから始まっている会社で、
うん、
まあ、その中でももともと単純な知り合いのフリーランスで仕事を勝手に取ってこれるような人っていうのを入って、
うん、
なんとか口説き落として入ってもらうっていうのをしていたところもある中で、
うんうん、
そこまでつながりがない人っていうのも入ってもらったりするようになった中で、
うん、
採用基準っていうのを設けていて、
そうね、うん、
まず一番はまず人柄っていうのを見ていて、次に技術、まあ、それが後々今8年入っていて、何年か前からは人柄の間にソフトスキルが入って、人柄、ソフトスキル、技術の順番で重要視するようになっている
。人柄とソフトスキルってどう違うイメージ持ってますか。
まず人柄は分かりやすく言うといい人であること。
あれでもあれじゃない、なんか人柄っていうか、俺は優しいかどうか見てて、うん、コンさんは元気かどうか見てて、
ね、
元気で優しいっていう、
元気で優しい、
元気で、そうだよね、
そうですね、
うんうん、そこが人柄、
そうですね、まあ、自分で仕事取れるシニアエンジニアとも、まあ、フリーランスと同じ文脈で、まず仕事が取れるっていうのはコミュニケーション能力がある程度ある必要があって、
うん、
それが多分言葉にすると元気がいいに
元気、
うん、ソフトスキルとじゃあ人柄何が違うかっていうと、
うん
うん、とまあ、ほうれん草ができるっていうのがまずソフトスキル、はいはい、でソフトスキルの中だと特に渦巻きはリモートワークなので、
うん、
人に説明するように分かるように、
うん、
文章を書くことができる、
うんうん、まあ、作文力とか
1個メッセージを送ってきた時に聞き返すことが少なくなるように 文章を考えて送るようにする、
うん、
あれこれどうでしたっけみたいな文章、うん、これってなんだよとか、なんとかの件何でしたっけ、うん、みたいな時にリンクがないとか、その自分が開いタブで開いているところのリンクも貼らずにもらうと、そのもらった人はそれを探すっていう手間があるわけで、じゃあそれで探すっていう手間を代わりに、じゃあそのリンクくださいっていうようなやり取り、無駄なラリーが発生しないようにするっていう風な、
そうね、
うん、っていうのもまず1個ソフトスキルの1個ですし、うん、まあ、タスクでハマっている時にどうハマっていて、うん、ここがわからない、ここまでやったけどどうなの か、
うん、
だからできませんでしたを終わりの方に言うんじゃなくて、うん、ここで詰まっていてこういうことは調査しましたっていうようなことを報告できるっていう
の
が、
まあ、家庭の共有
一言で言うと、うん、ほうれん草、
うんうん、
連絡と相談が何が違うのとか、まあ、そういろいろあるんだけど、うん、ほうれん草ができるっていうのが、
うん、
ソフトスキル、
うん、
いやそれがあって技術、その次に技術である。だから、ネットフリックスの本で書いてるブリリアントジャークは良くないよねっていう、
はいはいはい、
うん、だからやばい、すごい誰かの悪口言いそうだ
った。いやまあ、
まあなんかすごい、うん、インターネット上ですごいエンジニア、すごそうなエンジニアが組織のプロダクトを作るにとってすごいパフォーマンスが出せるかっていうと、
うん、
そこまで相関性はないのかなというのが思っているところですね。
元気で優しいっていうところからスタートしていろいろ人見てましたね。ねえ、本当に、いやいやいやいや、まあ、なんか最後の質問しよう。なんか及川さんの、相川さんか、どちら、
及川さん
、うん、失礼しました。及川さんの記事にもなんかちょっと書いてたと思うんですけど、なんかこうエンジニアがこうシニアもミドルもジュニアも話じゃなかった、まあプログラマーからエンジニアっていうそのシフトの話を書いてくれてた時に、なんかこうシニアかどうかじゃなくてもエンジニアであるみたいな書き方、
うん、
してたと思うんだけど、コンさんあそこ読んでどう思いました？
正直あんまりピンとこなかったっていうのがあって、まあなんかもう少しちょっと拡大解釈すると、うん、まあ領域が広くなる、まあ、なんかデザイナーがコードを書くみたいなところで、うん、自分の守備範囲が広くなっていくっていう風に考えると、
うん、
なんだ古い言葉で言うとなんか T 型人材とか人材なの、
はいはい、
広く振っていってスペシャリティがあるみたいな状況にするとか、
うん、
なんかその辺の T とか H とかあったりするんですけど、うん、なんとか人材の中で、
うん、
みたいな自分の専門プラス広く持つ、
うん
うん、この話はもう多分何年前フルスタックエンジニアっていう名前のものがあったり、
うんうん、
あとは最近直近だと Go to Market エンジニアっていう領域で、
ね、
そのフルスタックだと多分フロントエンドからバックエンド、まあ、インフラとかまでやれるっていうような、うんうん、フルスタックのところでマーケティングやセールスの領域もできるよっていう、
うんうん、
Go to Market だからそのマーケットインするためのものができるエンジニアっていう、
うん、
あの 職能が、
うん、
アメリカのどこだっけ、まあ、シリコンバレーのあたりからそういうジョブオファーが、
うん、
ジョブオファーでいいのか、うん、オファーじゃないか、まあ、その仕事の役割として出てきたり、どこだっけな、確か日本の会社もどっか一社だけどういう Go to Market エンジニアっていうのを採用を作ってるっていうのを見ましたね。
いや、もうそんな人いたな。
セールスもマーケもやらせるんかいって思うけど。
一人で起業者いいですよね。
そう俺もそれ思って、ね、そこまでできたら社長いらないじゃん。なんでそこまでできるのに雇われなきゃいけないんだって思って。そう、それでこう生成 AI の時代になって、
うん、
あの。じゃあマーケットセールスのところと開発も全部できます、じゃあ経営のところっていうのは AI で補助できるんだったら自分でできちゃうから、
うん、
じゃあ じゃあ社長の役割ってなんだよ、最初のアイディアの種を持ってきた人、
うん、
そう、いや、そう、ゴートゥーマーケット何でもできるとなったら、じゃあお前何できんだいっていう風な話になっちゃう、うん、なあと、そう、あ、そのジョブディスクリプションを読んで思った、うん、
まあね、本当に、まあ、なんかそのあたりは本当に、まあ、そのツッコミどころというか、わからんところも多いですが、ね、なんかいろいろ、うん、ベストプラクティスがない時代、まあ、ベストプラクティスというのは、その、及川さんのその記事の中にも書いてた話だけど、何をやればこう成功するかわからない時代になってきたっていうのがすごく自分は印象的で、でも何も何やったら成功するかわからないとかベストプラクティスがわからない時こそ、なんかこう、うん、みんながこう生成 AI 使って同じ平均値とか正しい方向に向かっていく中で、まあ、ちょっと違う動きはしててもいいのかなっていうことを思いながら、ウズベキスタンで2人で語ってます。なんでウズベキスタン来たのか、
なんで、まあ、単純に行きたかったっていうのが、うん、そこは話そうと思って多分30分くらい喋る。
本当、
うん、なんだ、端的にまとめると、まあ、中央アジアには夢がある、
うん、夢がある、
単純に日本人がたくさん行かないようなところに行きたかった、
うんうん、そうね、うん、
観光客が少なそうなところに行きたかったっていうのがありますね。まあでもサマルカンドはめちゃめちゃ観光地でしたけど、
うんうん、そうね、まあ、ちょっとその件の話はまたおいおいゆっくりするとしつつ、俺はコンさんが行くっていうからと、ウズベキスタンと渦巻きの渦が似てるから来ただけ、そんだけ、うん、まあまあそんだけっていうか、ちょっとね、こう異国の地で日本を振り返るためにはいい機会だったかなっていうので、来て十分いろんな成果を得て良い旅でした。
そうですね、
うん、
ソ連も感じれたし、よかった。
そうね、なんかいろいろ古いものも見れたし、はい、っていうところでちょっと今日は長くなりましたが、はい、コンさん第1回目のポッドキャスト参加ありがとうございました。
はい、
はい、じゃあ今日もお疲れ様でした。
はい、
ありがとうございます。